続いて使徒書はコリントの信徒への手紙、本日の説教箇所になります。コリントへの信徒への手紙1、第10章1節から14節、新約聖書の311ページです。兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中、海の中でモーセに属する者となるバプテスマを授けられ、皆同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒れ野で滅ぼされてしまいました。これらの出来事は私たちを戒める前例として起こったのです。彼らが悪をむさぶったように、私たちが悪をむさぶることのないために、彼らの中のある者がしたように偶像を礼拝してはいけない。民は座って飲み食いし、立って踊り狂ったと書いてあります。彼らの中のある者がしたように、みだらなことをしないようにしよう。みだらなことをした者は一日で23,000人倒れて死にました。また彼らの中のある者がしたように、キリストを試みないようにしよう。試みた者は蛇に噛まれて滅びました。彼らの中には不平を言う者がいたが、あなた方はそのように不平を言ってはいけない。不平を言った者は滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことは前例として彼らに起こったのです。これが書き伝えられているのは、時の終わりに直面している私たちに警告するためなのです。だから立っていると思う者は倒れないように気をつけるがよい。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。私の愛する人たち、こういうわけですから、偶像礼拝を避けなさい。
御言葉への応答として信仰を告白いたしましょう。 3A566番使徒信条です。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、モンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇る、全能の父なる神の右に座したまえ、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、教えの命を信ず。アーメン。お着席ください。 偶像礼拝を避けるとはと題しまして、本日の御言葉を取り継がせていただきたいと思います。偶像礼拝という言葉を皆様どのようにお受け止めになられるでしょうか。日本の国では長らく伝統的に多くの場面で違う宗教、キリスト教とは違う教えが広まっておりましたし、またその偶像礼拝という言葉を聞いて、おそらく一番初めに思い浮かぶのは仏の像を拝むようなことですね。あるいは神棚のようなものが皆様の身近なところにひょっとするとあるかもしれません。キリスト教という宗教はですね、そもそもイエス・キリストというお方がですね、存在するまでというか生まれてくるまで存在しなかったものでありまして、この世界に登場したというところからですね、全ての宗教から見て異教なんですね。あるいは全ての人から見て、どんな立場のどんな人から見てもですね、そんな教えがあるのというふうな教えにならざるを得ない教えになっています。事実今ヨハネの福音書の方でお読みしましたけれども、読んだところでもあるようにですね、ユダヤ人の人たちがですね、イエス様の教えを聞いて非常に困惑してるんですね。これは一体 何なんだあなたはというふうな思いです。悪意があるということもあったかもしれませんけれども、意味がわからない、何なんだあれ君はというふうな、まあ、そういう思いを持ってですね、今までの私たちが考えてきた読んできた旧約聖書の教えと全然違う。もちろん他の宗教、ギリシャ神話のような世界観であったり、アルテミスという神様がいたりという、これコリントの土地柄そういうところが強かったようですけれども、まあ、そういうですね、別の神様を拝んでいればなおさらなんですね。何なんだこの人の教えは、何を言いたいんだこの人はというふうなことに困惑せざるを得ない、違う宗教だというふうに見られざるを得ないところがあります。その中で父と子と聖霊の働き、特に聖霊なる神様の働きをもって、イエス・キリストの特に十字架と復活のことを心に受け入れた、胸の中に受け止め信じるという思いを持った、そのキリスト者たちがその世界の中において、今までと我々の宗教は違う、この世の中に存在する神の教え、今まで存在したものと我々が信じている神の教えは明確に違う、特に偶像礼拝を避けるということにおいて、今日の聖書箇所においては、今まで我々が読んできた旧約聖書の民も含めて捉えてきたものとは違う重みがある、今まで我々が感じてきたのとは違う意図がそこには、違う、まあ、重みといった方がいいだろうと思います、そこには込められている。偶像を避ける、偶像礼拝をしないとは一体何のことなのか、今日はこのことについてしばらく考える時というか、思いを巡らせる時を持ちたいというふうに思います。最初に結論を言いたいと思います。結論を言います。それはコリントの第一の手紙のですね、10章13節、これ非常に有名な言葉だろうと思います。これがまあ結論の中の結論というふうに言っていいだろうと思いますけれども、こうあるんですね。13節、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせるようなこと、合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます、という、この中でも、この言葉の中でもさらに強調しておきたいのは、今読んだ通りなんですけれども、それは試練がある、苦しみを乗り越える道があるということ以上に強調しておきたい、このことが結論ですと言いたいのは、神は真実な方ですということです。神は真実な方です。賛美歌の中にですね、主の誠は尊きかなという賛美歌があるんですね。Your faithfulness, great is your faithfulness というのが英語の言葉なんですけれども、あなたの誠というのは本当にグレートな、本当に素晴らしいものだ、神様あなたは真実な方であるという、このことに我々の心は震えずにはいられない、神様の確かさ、 今私たちと共にいてくださる、いつも私たちと共にいてくださる、インマヌエルというふうに言ってですね、我々と共にいるというふうに言ってくださるこの神様は確かな方、真実な方、この方の誠実なることといったらもうこれは私たちは喜ばずにはいられない、賛美歌を歌わずにはいられない、歌声を共にせずにはいられない、礼拝せずにどうしていられるだろうかという、その神は真実な方ですという、ここに向かっていく、ここに私たちの今日の話の結論があります。偶像礼拝を避けるとはそういうことです。偶像の神、もちろん作られた神、木とか石とか鉄とか、まあそういったもので刻まれた神にですね、手を合わせないとか祈りを捧げる礼拝行為をしないということがもちろん直接的に意味しているところでありますけれども、しかし聖書が偶像礼拝を避けることによって、神ならぬものを神としない、だって神様じゃないんだから、そしてその神様じゃないということを明確にしながら向かわせたい方向はですね、あ、だからまあ礼拝しなくていいんだじゃないんですね、あ、だからもう手を合わせなくていい、我々は別になんか礼拝っていう堅苦しいことをやらなくていいとかですね、なんかそういう迷信みたいなことをやらなくていいっていう風になって、自由奔放にっていう風に持っていきたいんじゃないんですね。いや、そういう面もあるんです。実際偶像礼拝において人間が偽物の神様の力に縛られていてですね、自分が自由に生きていけないというふうになっているという側面は全くもってあり得ることであります。詩編の中に出てくる言い方でですね、その偶像の神というのは目があっても見ることができなくて、耳があっても何かを聞くことができなくて、口があっても喋ることができなくて、それを拝む者はそのようになるって言うんですね。それに似ていくって言うんです。偶像の神を拝む、喋ることができず見ることができず聞くことができない神様を拝んでると、拝んでる人もだんだんそれに似てきて、目があるのに真実を見ることができなくて、耳があるのに聞くことができなくて、口があってもちゃんと喋ることができなくなっていく、それが宗教的なものだというふうな、そういう教え方っていうのは現実にあることです。江戸時代に一つよく使われたというかですね、もてはやされたであろう、そして今でもある程度紹介されているだろう宗教的な一つのメッセージがあります。私も小学生の頃に行ったことがあります。礼拝はしてません。見学に行ったことがあります。見ざる言わざる聞かざるって言うんですね。見えない方がいい、聞かない方がいい、言わない方がいい、その方が賢い大人の対応だよって言うんです。その方が人間として成熟してるんだよみたいな言い方なんですね。これ何が言いたいんでしょうか。それトップのやっていることの悪事を見ないでくれってことです。聞かないでくれってことです。聞かないふりしてくれってことです。見たとしても言わないで、なんか裏金問題みたいなことあっても誰も言わないでくれたら、その方がトップ楽なんですよ。その方が一番上に立つ人たちはですね、宗教的によく整えられたいい民衆だっていうことになるわけです。神様は人間をそっちの方向に行かせたくありません。聖書の神様はそれが嫌なんです。ちゃんと見たものを見なさい、見えるものを見なさい。私はあなたに目を作った、あなたに耳を作ったんだから聞きなさい、私はあなたに口を作ったんだから、喋るべき時にその下ベロも作ったんだ、それを最大限良い形で活かせるように使いなさい、あなたのその持っているものを自由に、それが自由にということだ、それを恐れなくしっかり使うのだ、そのために私はあなたを作った、人間を作った、この世界を作った、それが閉じられていけばいいなんて私が思ってるはずがないだろう。そうではない、そうではなくて、あなた方は自由になるべきだというふうに言っている。あなた方は自分の見たものを、私はこう見ました、ここに嘘偽りはないんです、これが真実なことだと私は考えていますということを喋っていいですし、喋らなきゃいけない。その喋ることができるというふうになる根拠は、神が真実な方だということです。神の真実にそこはかかっているわけです。我々がそう振る舞うことができる、行動することができる、アクションを取ることができる、それは我々の心の中に、我々の信仰の中に、我々の信じる心の中に、ああ神様、あなたは確かな方だ、あなたこそ確かな方だ、あなたの真実は本当に素晴らしいという その思いが与えられている、その思いが我々の心の中にある、そこに向かわせたいというのが聖書の教えでありますし、そのために教会というものが存在し、そのために礼拝が行われているというふうに言ってよいだろうと思います。我々の心の中に神様を賛美する思い、ああなんと素敵な素晴らしい方なんだ、この方は確かだ、この方についていって共に生きることができれば本当に大丈夫なんだ、それは死んだ後も大丈夫だというふうに思える、その確かさ、平安が形作られていく、それが心の中に作られていく、まあ、我々が信仰生活を行っている、礼拝生活を行っているということの目的はそこにあります。それが偶像を礼拝するということをしてしまうと、神ならぬものを神とするということをしてしまうときには、そこから離れていってしまうだろう。確かでないものに希望を見出し、嘘を偽りにすがりつくしかなくなってしまう。そういう生き方をすることを聖書は拒むわけです。パウロはコリントの信徒の人々に、それじゃダメなんだということを、そうなるなということを繰り返し繰り返し、手を変え品を変え言葉を変えて引用する聖書をいっぱい引っ張り出してですね、そのことを説明しようとしているわけです。今日の聖書箇所はですね、一節から読んでいただきました。一節からまず初めの、4節のところまではですね、こういう話になって、います。10章の1節からお読みいたします。一気に4節までいってしまうと思いますが、兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中海の中でモーセに属するものとなる洗礼バプテスマを授けられ、皆同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです、というところから話が始まっております。で、この話がピンとくるという方はかなり熱心に聖書を読みになっているだろうと思いますし、ちょっとピンとこないなという感じの人はですね、ぜひ、出エジプト記の13章ぐらいからですね、17章ぐらいまでのところをお家に帰ってからということになりますけれども、はい、終わってからということになりますけど、お読みくださればと思います。そこで語られている一連の流れをですね、読みながらここを見ていくとですね、あ、こういうことをパウロが言いたいんだなと。海の中とかですね、モーセが海をバッと割ってですね、通っていったっていうのが有名な話で、ありますけれども、まあ、その時に雲の話も出てくるんですね。雲が先立って進み、雲の柱がわっと現れてですね、ちょっと香川先生のお話がありますね、雲中車っていうのは雲の柱のっていうのが香川先生の一つの、キーワードでしたね。それに導かれていくっていうふうな思いがあったんだろうと思いますけれども、まあ、このですね、海の中、雲の中を歩いてですね、そして、まあ、バプテスマとルビーが振られています洗礼を受けたんですね。これ我々の受ける洗礼って何なのかということをですね、旧約聖書の中で、まあ、例えて語ってるというか、タイプロジーという言い方をするんですけども、旧約聖書ではこういうものがあったよ、これは洗礼があらかじめ示されていたんだよというふうな語り方をしているわけです。つまり水の中をですね、通り抜けていった、そんなところに道はないよっていうところに道が開いてですね、通り抜けていくというふうな、モーセと、モーセの一緒についていったイスラエルの人々がですね、引きられてついていったイスラエルの人々は何をしたか、我々が洗礼を授かったみたいに、モーセとその民も洗礼をこれ授かったんだよ、水の中雲の中をですね、通り抜けていくっていうですね、いびつな行為をしてるんだよっていうんですね。我々も洗礼を受けるんです。洗礼を受けて水を頭に注ぐとかですね、全身霊の場合はぼっちゃんと浸かるみたいなことをやるんですね。そんなこと人生でしなくてもいいはずのことなんですけども、あえてそれをやるんです。それによってバプテスマっていうのが浸されるっていうんですけども、水につけられてですね、そしてその水の中で新しい生活が始まる、イエス・キリストと共に生きる生活が始まるということを、まあ、なんとなく心の中でそう思ってるではなくてですね、はっきりと責任ある形で表現するっていうことを、あなた方やったでしょ、モーセもやったんだよ、モーセとその仲間たちもやっていたんだ、そしてさらにですね、その後3節4節のところですね、同じ霊的な食べ物を食べっていうね、食物の話が出てきていてですね、これ出エジプト記の16章の、マナの記事が前提に考えられています。天から降ってくるんですね、パンのようなウェハースのような何かこう美味しい食べ物が降ってくるというですね、摩訶不思議な これ何だろうって言いながらですね、なんだか不思議なものがあるけれども食べようって言ってですね、それを食べて生活をするという霊的なことをやっていて、でさらにですね、その後今度は霊的な岩っていうふうな記事が、文章が出てきて、います。霊的な岩から飲んだ、それはキリストだった、岩こそキリストだったっていうふうな言い方を、してですね、これはあれですね、マナを食べるのと、これ読んでいくとですね、メリバの泉っていうのがあってですね、モーセが杖で石をトンと叩くんですね。そうするとその叩いたところから水がバッと溢れ出てくると、溢れ出てきてみんなその水を飲んで命をつないだっていうその記事があるわけです、つまりマナの話とですね、メリバのその水の話が載っていてですね、それを引用しながらですね、これ何を意味しているでしょうかね。やっぱりパウロの念頭にあったのはですね、この10章11章読んでも明らかだと思いますけれども、生産式を考えているわけです。我々パン食べるでしょ、ブドウ酒飲むでしょ、ブドウジュースを飲むでしょ、でそこには霊的な食べ物、霊的な飲み物を飲むっていうことがあるでしょ。モーセたちもそういうふうにやったんだよ、明確にそう書いてあるわけじゃないけども、これは我々のやってることと本質的には同じことをやってるんだって言っていいことなんだ、そういうふうに我々のやってることをですね、念頭に置きながら、あるいはコリントの信徒の人たちがやってることを念頭に置きながらですね、それは旧約聖書の中にもうあったことだよっていうふうにですね、ちょっとこれは道がそれますけれども、ホレブの岩ってあるんですね、これ面白いなと思った。アラビア半島にですね、まるで叩かれて割れたかのようなですね、大きな石が張ってですね、これ調べてみると最近便利ですね、 Google マップみたいなもので、調べることができてですね、あたかも水が出てきたかのような感じのですね、大きな石っていうのが あるんですね、で、それがどうも聖書の記事の中ではここにいたはずなのに、ホレブの岩って、ホレブってここじゃないはずなのにこっち側の方に来てるみたいな感じになっていてですね、なっていて離れずについてきたっていうことね、なんか岩がついてきたんじゃないかっていうですね、なんかそういう説明があることはあります。これちょっとよく分かんないところが正直ありますけれども、昔すぎて分からないというところがありますが、ともかくその石からですね、水を飲んだということをしたように、皆さん我々はですね、コリントの信徒の皆さんということになりますね、生産式でブドウ酒を飲む、霊的な飲み物を飲むじゃないか、霊的な、マナをあの時食べていたように我々も霊的なパンを食べるじゃないかというふうに、示唆しているわけ、です。で5節以下なんですね、5節ページめくってすぐのところですね、しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず荒れ野で滅ぼされてしまいましたと続くわけです。これは先ほどの箇所もそうですし、民数記などを読んでいてもですね、たびたび民が不平を言うんですね。神様を試みる、メリバってさっき言いましたけど、争うっていうのはね、喧嘩をするっていうニュアンスのある、言葉でありまして、神様に対して不平不満を言う、違うじゃないか、おかしいじゃないかみたいな感じのことをですね言ってですね、そして大部分は神の御心にかなわず荒れ野で滅びてしまいましたよという厳しい言葉を言っているわけです。生産式のパンと杯を飲み洗礼を受けたという、ただそれだけのことが、外形的にそれを口にしている、水を浴びたという、ただそれだけのことが神様の御心にかなうわけではないということです。そこに生じる信仰が重要なのであって、そこに生じる我々の心とか霊というところが一番大事なものなのであって、もし御心にかなわないのであれば、彼らが滅ぼされてしまったように我々だって決して神様の裁きを甘く見てはいけないよ。イエス・キリストの後にあっても我々はそこを甘く考えてはいけない。そして偶像礼拝の話につながっていくわけです、6節以下ではですね、悪を貪るな、というところを皮切りに、偶像を拝むな、みだらなことをするな、神様を試すな、不平を言うな、そういった言葉が並べられて、おりますし、不平を言ったもの、試したもの、それぞれいろんな形で滅ぼされましたよという旧約聖書の言葉ですねが紹介されています。蛇が出てきて噛みついたとかですね、滅びるものが出てきて滅ぼしたとかっていうふうな話題がですね出てきています。いくつかピタッと来ない部分もあることはあるんですけれども、パウロが言いたいところはですね、旧約聖書の記事そのものというふうなことを紹介したいということ以上に、神様の御心を甘く見るならば我々だってこの前例に習うことになるよ、そうはいかないでほしいんだよということであります。偶像礼拝を軽く考えてはいけない、簡単に甘いものだと考えてはいけない、それを避けなさい、 コリントの町の中にもですね、いろんな神様のギリシャ神話的なですね、神様を拝む場所があったわけですね。そこに行ってしまうとかですね、あるいはそこで出されたお肉を食べていいのかみたいな話も出てきたりしていてですね、我々はこれをどうしたらいいんだみたいな話が出てきていてですね、まあ、そのいろんな難しい問題があるけれども、しかし偶像を避けなさい、偶像礼拝をしてはいけないというふうな話を書き連ねているわけであります。このことについてコリントのこの8章のところとですね、10章11章のところは非常に詳しくいろいろなことを書いていてですね、それだけ偶像礼拝を避けるというのは難しい問題でもあったんだな、いろいろ込み入った問題がたくさん出てきたんだなということも推測させられるところであります。一つだけ私のエピソードも含めてですね、偶像崇拝のことについてちょっと考えていただきたいと思います。先ほど言った通りですね、偶像礼拝の肉っていう話題が出てくるんですね。これ当然どんな社会でもあり得ることですけれども、そして今の日本社会でも多少はあるかなと思いますけれども、当時の人たちがアルテミスのような神様に対してですね、お肉を捧げるんですね。お肉を捧げまして、神様に偶像に祈りを捧げ、そして祈ったお肉をみんなに分けて分かち合って食べましょうという体制を作るわけです。そうすると少しこう神様にお祈りをした備えたものですからって言ってプレミアがつくみたいな感じですかね、ちょっとこうプラスなものとして捉えられてですね、何か神のご加護があるようなお肉ですよっていうふうな形で売られるんですね。売られて、さあ売られたそのお肉を果たしてキリスト教徒は食べていいのかどうかというですね、非常に生々しい問題です。現実的な問題です。あり得るだろうと思いますね。私赤福っていうですね、食べ物が好きな食べ物の一つとしてありましてですね、ご存知の方も多いんじゃないかと思いますけれども、伊勢神宮との絡みがあるんですね。神社の絡みがあってですね、どうもその神宮のところのですね、参道のところで作られたという由来があって、それが日本全国に広がっていってですね、いや果たしてキリスト者はそれを食べていいのかどうか、どうでしょうね皆さんね、ちょっと後でまた答え合わせはまた後でしますけどね。もう一つ、私子供の頃ですね、これ結構真剣に、一瞬なんですけど結構真剣に悩んだんですね。小さい子供の頃にですね、私母親の影響もあってですね、かなりキリスト者として生きていくっていう自覚が強かったんですね。子供の頃ですね、9歳です、洗礼を受けてますから、全身霊でバプテスマを受けておりますので、でその以前のところではもう3歳ぐらいからですね、自意識があるぐらいの頃からですね、もうイエスキリストで生きていくっていう決めてたところがあってですね、それまたどっかで話す機会があると思いますけど、神様に祈ったら聞かれたっていう実感があったんですね。特にね、罪を許してくださいって祈ったらですね、許されたって思ったんですね。その時の解放感といったらなかったというか、その希望で今生きてるみたいなところがあります。その時の希望を今でも、繰り返し捨てることなくというかですね、その希望の光を私を見捨てることなく生かしてくれてるみたいな感じの、状態になっておりますが、ともかくですね、そこはちょっと今日は脇道でありまして、子供の頃にですね、私はクリスチャンだと思っていた。そして母親もクリスチャンだった。おばあちゃん違ったんですね。祖母は違いました。で、祖母の家に行くと仏壇があるんですよ。で、おばあちゃんの家に仏壇があるのは、もうしょうがないと。なんか先祖代々みたいな感じで位牌みたいなのもあってですね、そこそこ立派な感じのですね、仏壇があってですね。で、そこで仏壇をそんなに熱心に拝んでる感じはしなかったんですけど、時々何かのタイミングで祈願とかなんかなんでしょうかね、おばあちゃんがお祈りをするんですよね。で、クリスチャンじゃないおばあちゃんがお祈りをすると。私はそれを孫として見てて、あ、こういうふうにやるんだなとかですね、線香だなとか、マッチとかちょっと吸ってみたいなとかと思いながらですね、それ横で見てるわけですね。そんなことは何度かあるうちにですね、ある日言われたんですね。おばあちゃんがその仏壇におはぎを備えて、もうこれ大体読めましたかね、おはぎを備えるんですよ。線香をあげてですね、チーンってやってですね、で手を合わせてお祈りをするんですね。30秒か1分くらいですね、で隣で私が祈ってるなと思ってですね、あ、おばあちゃんこうやってお祈りするんだなと思って見てたんですね。見ていたらですね、そうです、予想がつくだろうと思います。手を合わせて終わったらですね、私に言ってきたんですよ。よしゆきって言うんですけど、よしゆき、もう終わったから食べていいよって言ったんですね。これ皆さんどうしたらいいでしょうかね。おばあちゃんがですね、宗教的な何か、もうこれで終了だと。で、終わったものはどうぞみんなで分かち合って食べればいいですよ。で、置いとったって腐ってるだけですから、虫に食べられるだけですから、その愛すべき孫にですね、どうぞって言って食べさせるとかっていうのはですね、それはもちろんそうだろうっていう気持ちですね。だけど今明らかにお仏壇で捧げられた、こう偶像に捧げられた食べ物を私は食べていいんだろうかみたいなことをですね、どうしようと思ってですね、おはぎ好きなんですよ、どうしようと思ってですね、 うわって一瞬これ真面目に考えてですね、真面目に神様だったらどうだろうって考えてみた結果ですね、美味しくいただきましたこれその時の結論はそうですね。で、美味しくいただいてですね、でその時の私の結論は、これを食べちゃいけないっていうほど神様は懐が小さくないというかですね、器が小さくないっていうふうに確信してそれを食べるということを、しました。コリントのこの後のですね、また帰ったら読んでください、とか8章のあたりを読むとですね、結論書いてあります。同じことが書いてあります。食べていいよって書いてあります。食べていいんだよっていうことが、まあ、基本的な筋なんですけど、それと同時にですね、信仰の強い人はそういうものが別に何の意味も持たないものだから食べていいっていうふうになることは分かるだろうから、それ食べていいんだよと、食べていいんだけど、ただしあなた方の中に信仰歴が短い人とか信仰が弱い人っていう人もやっぱり共にいるはずだから、もしあなたが食べてるその姿を見て、その人がああなんだ偶像礼拝してもいいのかって思って、結局また偶像礼拝の道に戻っていってしまうような、そんなことになるぐらいだったら食べちゃダメだって言うんですね。それぐらいの気配りをしなさい。特に信仰の強い人、大丈夫だと思ってる人は、自分が食べることによって誰か他の人のつまずきになってないよな、他の人がこれによってっていう感情を持ったりとか、なんだよとかっていうふうに思ったりしない状態になってるよなってことをよく確認した上で、よくよくそれが大丈夫っていうふうな状態になった時に食べなさい。もしそれでつまずかせるぐらいなら、もう一生肉を食べないことを優先する方が、その方がいいぐらいだっていうふうにですね、言ってですね、それぐらい偶像の道に戻すということを、偶像礼拝の方に行ってしまうということを避けさせなさい、やめさせなさいというふうなことを強調しているわけです。そうならないように信仰の強い人ほど注意深くありなさい。よくよく観察して周りの人に気を配って、だって信仰強いんでしょ、強い人が弱い人に気を配るんだよと。お肉は食べたって食べなくたっていいじゃないか、美味しく食べればもちろんいいんだけれども、だけどそれがつまずきになるぐらいだったらその時にはやめなさい、そしてまたタイミングを見てですね、ちゃんと大丈夫だという体制の中で安心して感謝して、神様に感謝して食べればいいけれども、と、そういう話になるんですね。この話は結構しつこく書かれています。この8章のところでもそうですし、10章11章のところもですね、読み進めていくとですね、信仰の弱い人に気を配りなさい、その彼らが道を迷ってもう一度偶像礼拝でもまあいいのか、同じようなもんかっていうふうに思わないように、そういうふうに思ってしまいやすいから、そういうふうに旧約聖書の人々もつまずいて、イエス様を試してとか神様を試して、まあいいじゃないかっていうふうに思いやすいっていう特徴が、これはすごくあるんだ。人間の罪深さっていうのはそんなに軽くない、そんなに甘くない、すっごくコロッと言ってしまいやすいところはあるから、すっごくそのことにはもうこれぞここぞというぐらい注意深く、心を配ってやりなさいよというふうに言っているわけで、あります。これらの書き連ねられたのは、書き伝えられているのは我々に対する警告なんだ。我々に対してそんなに簡単に考えちゃいけないよ、偶像礼拝まあいいんじゃないかというふうな思いでいてはいけないよ、そしてこの偶像礼拝がいけないということは、初めに話した通り神様が誠であるという、そちらの心を人々に作る、向かわせる、そちらの方に人々の心の思いを向けさせるということに真剣でありなさいということでありますし、またそれはこの世界において、罪深い世界において非常に簡単につまずきが起きる、不平不満が起きる、悪の道がふわっと出てくる、悪をむさぼりたくなる、あんまりこう人を愛することにむさぼるようだって人あんまりいないんですね、隣人を愛するということにですね、ものすごい取りつかれたように熱心になるっていう人はですね、自然には発生しません、これほっといたら子供がそういうふうになってくれたらいいなと思いますけど、全然そういうふうにならないというかですね、ほっとくと喧嘩しますからね。でお兄ちゃんをほっとくとですね、こちらがまあよく見てればあれかもしれませんけど、ほっとくとなんか傷つけちゃうっていうかですね、痛い目見せちゃうとかですね、おもちゃ奪い取っちゃうみたいな感じのことがですね、まあ、妹が奪い取る場合もありますけどね、力関係というのはいろいろありますけれども、しかしほっといたらですね、愛をむさぼるようにして実践するってならないんですね、人間はね。そうではなくて、むしろですね、悪をむさぼる、悪いことを熱心にしようとするとですね、いい顔をしておきながら裏で悪いことをするみたいなことをですね、人間はするんですね。これは多かれ少なかれそういう特徴が人間の中にあると、 偽人はいない、一人もいないというふうに言ってるんですね。全ての人は罪の道を行くっていう、その特性があることをですね、我々は真剣に考えなければならないし、その意味において、もし手を合わせないにしてもですね、偶像に拝むとか土下座するとかそういう姿勢がないにしても、心の中ではその偶像の道に、神様でないものを神とする道に、何か違うものを最優先に、イエス・キリストではないものを一番大事にして生きていくという生き方にふっとなるんですね。基本的な欲望です。お金がそうなるということもあるでしょうし、暴力的なとか、みだらなっていうのが今日出てきた言い方ですね。性的な乱れの話題のこともそうでしょうし、盗みになったり嘘をついたりするっていうようなことに反映されることもあるでしょう。そのような罪深い方向に非常に人間というのはなりやすい、洗礼を受けたってそういうふうになりやすい特徴がある。それから完全に逃れられるという人はいないんだ、イエス・キリスト以外いないのだっていう、そのことをよくよく真剣に考えて、立ってると思うものは倒れないように気をつけるがよい。偶像への誘惑というのはこの世界の中にあるけれども、偽物の神を神とする、最優先にするという、そういう誘惑はこの世の中にあるけれども、しかし神は真実な方だから、神は確かな方だから、このイエス・キリストの父なる神は聖霊によって我々に確かな道を教えてくださるから、本当のあるべき姿というのを作らせようとしてくださる方だから、誘惑があったとしても必ず解決の道も逃れる道も一緒に神様は必ず準備していてください。ああ、そのまま罪に流されて偶像礼拝に行ってしまうような、神様を忘れ去ってしまうような、そういう生き方になりそうな誘惑があったとしても、必ず神様は逃れる道を与えていてください。神を最優先とするべき道というのが必ずどこかにある。そのように神様は働いてくださる、我々に対して我々をそのようにあしらってくださる、扱ってください。神様は真実な方であるという、この道を共に歩んでいきたいと思います。祈りを捧げましょう。お祈りの姿勢をお取りください。天にいらっしゃいます私たちの父なる神様、今日こうして御言葉に思いを馳せ、またあなたの御心に思いを馳すことができましたことを心より感謝いたします。聖書の中の多くの弟子や人々が祈っております通り、私たちもあなたに祈り願います。どうぞ私たちの信仰を増し加えてくださいますように、どうぞあなたに対する信頼の心がいよいよますます強く深くなりますように、この世において偶像に象徴されるような、示されるような悪の道、罪の道は多く我々の周りにありますけれども、主よ、どうぞその誘いの言葉、誘いの思い、悪の霊的な思いに出会いますときに、どうぞ速やかに逃れる道を示してくださいますように、まことのあなたへのところへと通じている小道が小さくとも必ずあるはずだと御言葉が述べております。どうぞ我々の目を開き、その道に歩ませてくださいますようお願い申し上げます。主なる神様、松沢教会をまた集められました一人一人をお守りくださいますようにお願いいたします。この地にあってあなたを礼拝する一人一人として、どうぞ日々充実した歩みであり、また自由なる歩みを進んでいくことができますようお導きください。また新しい4月への歩みに対して心を備えて、また伝道に、牧会に、礼拝の活動に専念することができますようお導きください。どうぞ我々に聖霊を豊かに注ぎ、良い道を、光の道を歩ませてくださいますようお願い申し上げます。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。